シクシク。
これ今ラジオつけた人は何が流れてんやろうなと思いますよ、
今の。ね、今なんかあの湿気た火薬がね弾けるの音しましたけれども、
ね、
そうじゃなくて、
はい、
いや実はですね、私たち、まあ、このらしくはあれ、いつもね和歌山放送の第3スタジオ、
そうなんですよ、1階のね、
で収録してるんですけども、はい、今日はですね、4階のオレンジスタジオ、
まあ、いろんな生放送の番組とかね、
そうなんです、
収録の番組もそうですけど撮ってるスタジオで、
そうで弥太郎、今日ねアシスタントの弥太郎くん、
はい、アシスタント候補生 B の
弥太郎くん、
弥太郎でございます。
そう、どっちいつもねどっちが A でどっちが B が分からないんだけど弥太郎くんがね、
はい、
あのまあ、僕はエスタで番組撮りたいんやと。
そう、これ小学生ぐらいからの夢でしたからね。
いつも言ってるじゃないですか、でも僕かたくなにそれやらなかったでしょ。
そうなんですよ、
なんかいきなり撮ったらおもんないなと思って
10ヶ月、まあね、10月3日ですけど、はい、2月から始めて、
そうここまで引っ張って、今日、A スターオレンジスタジオから収録しています。
そうなんで、いつもと景色が違いますし、チェリーさんと同じ空間にいますからね。
そうなんですよ。でしかも実はついさっきまで、今日で退職する角度アナウンサーが、
あ、先週、
そう、はい、生放送をしていたスタジオです。そしてその椅子に今座っています。
これね、もうほんまに和歌山放送マニアの皆さんにね、
怒られる、石投げられるで。
そうなんですよ、
ほんまに
炎上するんちゃうかなと思って。炎
上や、なんで弥太郎が角道さんが先まで座ってる、一緒座ってんねんちゃう話や、
どの面下げてお前が座ってんねんって言われるんじゃないかなと思って。
その通りや、俺なんか先座ってた椅子にまた座ってん
ね
ん。
ね、
はい、さっきまで喪失してた椅子にまた座ってるんちゃう話や、
まあ、その方が、ね、安心がありますけど。
いや安心か別にないですけどね。そ、はい、まあ、そんなことで今日はね、和歌山放送の4階のオレンジスタジオからお送りしますが、お便りいただいております。
お、
珍しいですね。
そうですね、
青森県にじくらきりさんから。
すごい、
私は青森在住のにじくらきりと申します。ツイッターのタイムラインで他局ネタを語るラジオの情報が流れ、なんだろうと思いラジコで聞かせていただきました。私は民放局の歴史や系列関係を研究するいわゆる放送オタクなのですが、
あ、すごい、
民放局の歴史や系列関係を研究するんですよ
ね。
そんなジャンルもあるんですね。
チェリーさんと話合いそうですよね。
まあただ僕ラジオ局なんであまり系列には詳しくないんよね。
あ、どっちかというとテレビ、
テレビはね、ラジオ系列緩いからね。
そうですね、
うん、近畿周辺の民放局事情は恥ずかしながらあまり存じ上げず、青森ですからね、聞いていて初めて知る情報や曜日別の名物番組があることを知りました。とても面白かったです。サンテレビのことですかね、やっぱり。
どうでしょうね、
あの時だってサンテレビの話しかしてないもんね。
そうなんですよ、ちょうど私がサンテレビの話をした時に多分聞いてくださってた方だと思うんですけれども。
我が地元青森はフジテレビ系列がありません。
あ、そうですね、
当たり前ですが地元局ではそのネタはタブーとされています。
へ
ー、あー、どういうこと。だからあれね、昔だったら笑っていいとも遅れて放送みたいな、
確かTBS 系かなんかだったと思いますけど
ね、お昼に放送してないとかあるんですよね、だその辺の話はしてはいけないと。
はいはいはい、
多分ラジオでもタブーってことなのかな、ひょっとしたら。
あ、
青森放送さんではあんまりそういう話はしちゃいけないっていうことかな
かもしれないです ね。
まさかラジオで放送局ネタを聞ける番組が存在するとは夢にも思っていませんでした、今度はサンテレビ以外の局ネタも怒られない範囲でお願いしたいです。これから毎週拝聴させていただきます。
ありがとうございます。
これはでもね、逆にプレッシャーですね。
そうですね、
これだって放送オタクの人、我々そんな、我々って私は特に詳しいないんでね。
いやいやいやいや、
参りましょう、せーの、らしくあれの、あのパレット開いてなかった。
あら、
すごいすごいすごいすごい、こんなことあるんや。
これ皆さん、収録番組ですけど放送事故というやつ
じゃないですか。生放送やった放送事故やね。参りましょう、せーの、らしくあれということでね、
はい、
10月は受信環境クリーン月間です
ね。
当然もう皆さんもご存知と思います。
おなじみの、
おなじみの受信環境クリーン月間です、
ね、テレビでもラジオでもね CM 流れますけど。
そう、だからテレビの受信環境クリーン月間の CM って独特よね。
なんか
高校生か中学生が書いたなんかポスターの絵みたいな、ね、
なんか優秀賞みたいな、
そうそうそう、
はい、
手作り感ある感じのね、まあいや優秀なんですよ。
あれ地域によってやっぱ違うんですかね、出る中学校
とか、和歌山とか、地域差も考慮してほしいですよね、で例年だったらその10月1日に受信環境クリーン月間の啓発活動というのがあって、
ティッシュ配りとかするん
ですよね。そうそう、県内放送事業者の技術部員が借り出されるっていう。
お、和歌山放送ももちろん、
そうそう、もちろんおなじみので、そこで、あの今まで配ってた技術部員がいなくなって若手に変わると、はい、あ、この人はもう上がりやなみたいな、
上がり
上がり、
あ、
ちょっと偉くなった、年次的にね、
ポジションとして、
ポジションとして、そういう、まあ、あの読み、
はい、
そのなんていうか人事を読むみたいな
っていうことは、ちゃんとそのね、ニュースをちゃんと見て、
そう、あ、若手の丸々くんが配っているなと、
はい、
あ、これ世代交代だなと。
ただリスナーさんに面が割れているのかっていう
なんとなく、いやそれはだから和歌山放送のニュースに映ってるそのティッシュ配ってる人は和歌山放送の基本的に従業員やから、
あーなるほど
ってパターンが多いですから、だからそれを見てチェックしてほしい。
これはね、和歌山放送マニアとして、
和歌山放送マニアとして受信環境クリーン月間の啓発活動がどうなってるか、これはもう基本です、
うん、検定を受けようと思ったらちゃんと押さえないといけない。
そうそうそう、まあそこまで誰かっていうクイズは出さないですけど、受信、はい、10月1日はみたいなクイズは多分ありえるかなって思います、
ね、4択とかで、ね、
4択。ただ、はい、その受信環境クリーン月間、今年は啓発活動なしと。
あ、ご時世的に、
ご時世的に、残念ですけども、はい、またね、受信環境クリーンにする日をまた夢見て、ね、
運動はやるわけです
からね。運動はもうどんどんやっていきますんで、はい、取り組んでいきましょう、
はい、
参りましょう。マイクで着撃、
教えてチェリーリーリーリーリーリーリーリーリーリー。
はい、ということで、
オレンジスタジオといえばね、
そうエコーがないという、はい、マイクで着撃、教えてチェリーのコーナーです。このコーナーで私チェリーが八太郎くんにいろんなことを教えてもらおうというコーナーですが、
はい、
最近あれですか、映画なんか見に行ったんですか。
そうなんですよ、映画館にね3年ぶりぐらいに行きまして、
逆に3年前は何見たんだっていう。
3年前はね確か実写版の3月のライオンだったような気がするんですけどね、はいはい、神木隆之介さんの
実写版あんねやな、あれ。
そうなんですよ、アニメとね、
はいはい、映画で有名な、はいはいはい、
今回もちょっとアニメ映画を見てきまして、うん、
はい、
この放送やってる時にちょっと公開になってるかどうかわからないんですけども、はい、劇場版バイオレット・エヴァーガーデンという、
バイオレット・エヴァーガーデン、
はい、作品、映画とか、まあ、アニメにね詳しくない方でも、うん、もしかしたらニュースで聞いたことがあるかもしれないんですけれども、あの京都アニメーションの
作品で、制作会社、
で、去年ね放火事件が
ありましたね、
ありましたけれども、
これ通過アニメ以上じゃないですね、これ
違いますね、同じスタジオやと思うん
ですけど、同じスタジオです、
その時に、まあ関わってたスタッフの方もね、はは犠牲になったっていう、まあ、それ抜きにしても話題作ではあるんですけど、
そうよね、有力な生産会社やから当然ここが作るアニメがどんなんかっていうのはみんな注目してるわけですよ ね
質の高いファンが、ね、たくさんいらっしゃいますので、
ですよね、
はい、
どんな簡単でいいですけ どタイトルだけ聞いたら申し訳ないけどさっぱり何のアニメかわからないんですけど、
そうですよね、
どんな要はどんな何の話ですか。
これバイオレット・エヴァーガーデンというのは主人公の
名前、
女の子の名前なんですけれども、あ、はいはいはい、孤児として育ちまして、うん、で大陸の、ね、大きな戦争に、まあ、兵士として駆り出されるんですよ。でずっとその戦争のことは知ってるけれども、ははその一般常識とか世間のこととか何も知らない。
あ、なるほど。
でその戦争中に、うん、少佐、男性のね少佐にずっと育てられるんですけれども、うんうん、はい、そこで愛を知るんですよ。
は、
愛してるっていうのはどういうことなのかっていうのが
テーマなんや、
テーマなんですけどね、それを知っていく物語、
いわゆるええ話というかちゃんとした、
ちゃんとした話、
いわゆるまあたんなんかヘラヘラ笑って見るような娯楽作でもないって感じ
ではないと思います。あ、はい、
そうなんや。
で戦争が終わってから、うん、大筆業っていうんですかね、手紙の大筆業を、うん、ね、
はいはい、他の映画でテーマになったこともあるよね。
あ、そうですね、うんうんうん、それをすることによって、はあ、まあ、いろんな人の思いとか、
はいはい、
でその大切な人にはちゃんと思いを届けないといけないっていうようなことを知っていく、成長していく物語。
いい映画じゃない、良さそうな映画じゃないですか。
そうなんですよ、うん、
大人も楽しめそうな。
あ、絶対楽しめると思う
ね、はい、うん、いいじゃないですか。それ見に行ってきたんですか。
そうなんですよ。
へえ、えらい八太郎くんもなんか師匠というかね、いいとこがあるんですねなんかやれサンテレビがどうとか円波がどうとか言ってるだけのなんかタバコ吸いかと思ったら
タバコ吸い、まあ間違ってはですね、
いいとこあるんですね。
そうなんですよ、こう見えてね、
こう見えてね、
まあ会社の後輩に、はい、こんなアニメありますっていうことで教えてもらいまして、で今ネットフリックスでアニメ版と、
うん、
で今回映画2作目なんですけれども、1作目の映画も、
うん、
配信されてまして、
見てみた。
そうなんです、全部見て、まあ泣きましたね。
あ、そうなんや、そうだよね、設定がよくできてるよね。
そうなんですよ、もうただ泣かせるっていう感じではあるんですけども、泣くことが目的ではないと思うので、
中身がしっかりあるわけよね。
そうですね、その成長していく姿とか、はいはい、その主人公の機微みたいなのがね、伝わってきて、で映画2時間半ぐらいあるんですけど、
結構長いね。
そうなんですよ、2リットルぐらい私も泣いたな。
あ、そう、
あら、泣き疲れて。
あ、そう。いやでも大事ですよね、なんかこう感動して心がね揺さぶられる。だって最近ないもんそんなこと。
あ、ね、そうですね、
今日もね、この収録は角堂さんの最終回の後、私その日喪失してましたけど、私ずっとあさって見てましたもん、ずっと。
なんと
角堂さんのこと見んとこうと思って。
あ、見たら釣られるとかそういうことですか。
そうそう、こっちがね、なんか ね、なんか泣きに入ってしまったら放送成立しないですから。
あの指震えてフェーダーバーって上げてし
まうとか、そう間違えて CM カチャコって押してまうとかさ、 あるやん
ね。そういうことがあるといけません。
だからもうずっとしなふりしてずっと端っこあの部屋の角ばっか見てて一切今日顔見てない僕ずっと、ずっとしなふりして
た。なるほど、
やっぱりね大人になるとそうやってこう感情をあんまり出さないようなところはありますよね。
そうですね、で押し殺して結構それがストレスになったりすることもやっぱあると思うんですけど、会社とかでね、主に会社でね、
主に会社でね、あるある。いや僕結構会社ではあれやけ、自由に発言してるけどね。
おお、素晴らしいですね。
白野さん羨ましいなー言ってね、言ったとこですけども、やめんのか言って
ついさっき、
そうね、おめでたい結婚ですから ね。あ、もう結婚してるんですけど、
不平長くしまっておられるという
旦那さんがね。そりゃそうよ、いいことです。
で、
何の話を、
まあね、そういうテーマの映画なんですけども、まあ、やっぱりちゃんと大事な思いって伝えなあかんなって思いましたね。ついこう隠してしまったりとか、回り道して言ってしまったりっていうことが何しもあると思うんですけど、ちゃんとね、あの優しい気持ちで、
優しい気持ちで、
あの喋りましょうね。
ああ、そういうことを学んだわけや。普段そんなん結構何、あの気遣う方ですかやっぱり。
まあ、あの言葉にはやっぱり会社とかね、あの友達とかもそうですけど、やっぱりまあ気は使いますね。
まあそりゃそうよ、あんまり何でもズケズケ言うのもね、
そうですね、
よくないですからね。
ね、やっぱりね、
まあこの映画で描かれてることと、まあ、ずけずけ言うことの、まあ、ジャンルは違うんやけど ね、
まあ、そうですね、
伝えるべきことはちゃんと伝えようってことやね。
特にその自分がねちゃんと思ってること、愛してるとか、好きだよっていうのはちゃんと言わなあかんなと。もしかしたらね、上映終わってるかもしれないんで、また多分配信とか、
ね、
あの DVD とか出ると思いますんで、ぜひ見てください。
はい、でもそれそんな映画なんやったらそんな簡単には上映終われへんのちゃう
と思います。で ね、あの10月の25日の予定なんですけど、イオンシネマ和歌山さんで、この今回の映画の前にもう一作あるんですけど、そのもう一作の一作目の
公
開が、始まるという情報もありますんで、
ぜひそっち押さえてから
ね見ていただけたらと。
わかりました、バイオレットエヴァーガーデン、ぜひ。
たまには有益な情報も、
そうやね、たまには参りましょう。裏和歌山放送ニュース、たまには
あの私が喋る内容については、
いつも有益じゃないですか太郎さん。
サンテレビのことばっかり言ってますけどね。
和歌山市港本町3丁目3番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
はい、
今日はですね、秋の大改編スペシャル&角度アナウンサーお疲れ様スペシャルと
よ。
ね、まあ、角度アナウンサーがね、まずは、9月末で退社されましてね、なんか私が放送休んでた回のサタデーニュース&スポーツのエンディングでいきなり泣き出すっていうパターンも新しいですね。
そうですね、辞める多分1週前ですかね、感極まって。
聞いてたんでしょ。
聞いてました、
どんな感じでした。
あ、ついにここで発表されたんやと思って。
なるほどね。
番組の多分オープニングで大事なお知らせがありますっておっしゃられてたんです。
なるほど。
あ、ついにサタデーニュース&スポーツ終わったのかなと思って
タイミング的にね、そうやね、さあそういう可能性もあるもんね。
どっちやろうなと思って。
なるほどね、
聞いてましたけれども
。さすが読みが深いですね。
いやいやいやいや、
ということでそんな、ことがあった中ですが、番組表もできましてね、
秋の10月の、
これです。今初めて見たと思いますが、私も昨日初めて見ました。
あら、すり上がったばっかりの。
そうそうそう、中和印刷さんです。たとこです。
あ、さすが、
味わいのカラー印刷、
中和さんで、ね、
はい、すりました。会社の近くにあります。
落ち葉ですか表紙は。
もみじですかね。まあ、表紙はいいんですよ、
あ、そこじゃない、
大事なのは中身です。
ついに382号ですよ。
そうやね、
そこじゃない、
そこじゃないのよ。それは次は383号やから、
通算、
はい、中開いて、和歌山放送はニュースが充実ってことです。
もうね、県内の情報ナンバーワンを目指している和歌山放送ですから。
そうですね、
はい、
そして今話題になりましたサタデーニュース&スポーツもですね、10月からは最初光アナウンサーに変わるということで、
ね、今日もうすでに放送多分第1回目が、終わったと思うんですけれども、
この写真どうですか。可愛らしい
ね、美しい写真で、
お見合い写真みたいになってますねこれねなんかね、
あの背景がね、
そうそうそう、グレーという、グレーじゃないな、アイボリーみたいなね、
なんかね、この、まあ、いわゆる潜在写真ですか
ね、って感じですよね、
はい、
いい笑顔ですが、さあ中開いていただいて、
はい、
この秋改編どうなったのかということでまず見てみたいと思うんですが、
これはね、まあナイターがね、終わったっていうのもありますけれども、 ね、そこじゃないんですよね多分。まあ、
でもそれ以外で今回あんまり実はなくてね、
まあ大きな 改編はないのかなっていう。
特に自社制作はほとんどないでしょう、うん、
そうですね、あまり大きくは変わってないのかなと。らしくあれもちゃんとありますしね。
ありますね、ないでしょう。
でもらしくあれの横今ちょっと見ましたけれども、はい、日曜日、
うん、
痛快アニメ上が1時間繰り上がってるんですね。
あ、そうなんですよね、今までは9時半からですかね、はい、だったんですけども、8時半からになりました、
ね、でびっくりしたんですけれども、うん、その前の時間帯
8時から、はい、日曜日
8時半まで、文化放送の、のんことのび太のアニメスクランブルを放送するという。
これね、僕タイトル昔からあるよね、この番組
かなり長いですね。
タイトルは聞いたことあるけど、ちょっとどんな番組、のんことのび太って誰なんだっていう。
声優の日高のり子さんと。
日高のり子さん、ベテランやん。
文化放送の長谷川太志アナウンサー。
長谷川太志アナウンサー、
ライオンズナイターとかね、
おなじみの
駅伝でおなじみの、このお二人が担当されてる番組という知識しか私も知らないです。
ちゃんと聞いたことはないです。
そうなんです。
でもアニメ番組の中では老舗よね、これ。
かなり老舗です ね、
ね、
多分アニメスクランブルからはじめにやかみたいな。
そうよね、
アニメ人も長いですけどね。
長いですけどね、うん、あ、そうなんや。じゃあそういう番組と、まあ、今回続きで聞けるように
ね、1時間こうアニラジで楽しんでいただこうということなのかなと。
ね、そういう意味で言うと日曜日はちょっと変わっててですね、21時から、
はい、
前々からね、和歌山音楽解放区ミュージックガレージって東哲平さん、
1年前ですか始まった。
そうですね、ドンキー西村さんと、やっておりますが、30分延長になりまして、
ね、1時間番組に、最近あの YouTube の和歌山放送の YouTube
アカウント、
ね、ちょこちょこ動画が上がってます
ね、
という、
ね、テンション高い元気ないい音楽番組ですから。
だからその後ね、あのトンペイさんもそうですけれども、音楽番組が続いているということで。
そうやね、ナーさんちもあの歌手のインタビュー結構ありますからね。
その間にね、
そう
チップイン歌謡曲っていうのがありますけれども、ね、
今のは水森秀夫先生ですか。
はい、
あ、いいですね。
今週もチップインな歌謡曲を目指して。
あ、いいですね。
どういう意味な
の。いやいや、河合敦史アナウンサーがチップイン歌謡曲のアシスタントで来た演歌歌手のモノマネって得意なんですけどね。
どういうこと。
水森先生とご一緒できて嬉しいですっていうあの演歌歌手のアシスタントのモノマネを河合くんが得意なんですよ。だから八太郎くんと河合、はい、元アナウンサーでコンビで、八太郎くんが水森先生のモノマネをして、河合くんが水森先生に感激している歌手っていう設定で二人でコントやったらどうですか。
誰が楽しい。
いやいやいや、全国1億人のね、チップイン歌謡曲ファンが、
歌謡界ファンがね、
歌謡界ファンが、歌謡界の事務局の女性も喜んでくると思いますよ。
ああ、
うん、ね、大御所ですからね、水森先生は。
そうですよね。
そうですよ、ありがたい話でね。あとはどうですかね。
あとは、あ、まあ実写制作以外
何でもいいですよ。
いいですか、
はい、
あの夜中の時間帯がね、うん、オールナイトニッポンの後が変わってますよね。
これなシティチルクラブ、なんか謎の女性がなんかハンモックに座ってる、座布団抱えてる絵が載ってますけれどもね。
なんかあの90年代前半のなんていうんですか、
シティハンター
アルバムみたいな、
あ、音楽の
ジャケットみたいな感じ
しますね。なるほどね、しますね、おしゃれアーティストのね、うん、そういうイメージの番組ですかね。
あの高速道路をこう流して走るような感じで、
渋谷系ですか。
ですかね、
の何の番組なんですかこれ一体。
まあ音楽番組とは聞いてますけれども。
聞いてね、誰から聞いてんのよ、すごいな、ネットワーク部からですか、すごいな。いやいやいや、情報通やな、おい。
どんな、
僕も NORN 事務局長知り合いですよ。
あら、ね、さすが、
ありがとうございます、
はい、
そんなことはいいんですよ、うん、今回の番組表の一番のポイントは、なぜか太字で表記される番組が出てきたっていうので、県庁だよりとラジオでお届け県政最前線だけ太字になってるっていう、
なんと、
これが注目ポイントです。
これはどういう意図があるんでしょうね。
やっぱりこうもっと県庁だよりと県政最前線聞いてくれっていう、
まあね、大事な情報が、ね、
そうなんですよ、いろいろと必要な情報がありますんで。
そういえば県庁だより、あの9月からですけれども、
そうや、
あの三浦千秋さんと、
そう、
あの今までね角堂さんが担当されてたんですけれども、
うん、
最初アナウンサーにバトンタッチ。
そうなんです、そうなんですよ、
でその、 あの続きで言うと、あの平日のね、
うん、
あの朝の元気和歌山市も深井亮アナウンサーの、
そうなんです、
担当になっているということで、
やってますよね、でもその2人が積極的に関わってくるのは今まだそれぐらいですかね。
そうですかね、うん、あとはそうです ね、お昼のニュースたまにね読んでらっしゃった
りとか出てます、お昼 の、 あのワイドの中のニュースとか、そういうのは、
そうですね、
でまあそうね、ニュース&スポーツもさっき言ったし、
で
ほんまね、今回の改編ってそんなんですよ。
そうですね、大きくもなんかめちゃくちゃ変わるっていうのは今回はないのかなと。
そうですね、安定感のある改編と、
まあでも4月にね、例えばワンダーランドさんが始まったりとか、
はいはいはい、
高松さんが始まったりとか、
高松さん
月曜日の朝ボックス高松陽生です。爽やかに お届けしたいと思います。
それ自分で爽やかにって言うかな、言ってらる、
どうやろう。
いやいや、
でも高松さんってなんかすごい爽やかな、
爽やかやけど、ね、自分で爽やかにって言い出した。まあ昔若い妄想で爽やかワイドって番組やってたぐらいやから、
へ
え、爽やかワイドってね、タイトルで爽やかワイドってどうやねんと思いますけども、
爽やかなワイド番組、
ね、そうなんですよ。まあつながるワイドも大概ですけどね、
つながってるじゃないですか。
あれはまあ僕考えたんでいいと思うんですよ。
あれはだってあの西門教のシンポジウムの時タイトル褒められてたんですよ。あれつながりましょう、
誰も言うてくれへんねんそれな。
あ、
しかも最近あんまり書けへんようになってるしな。以上、裏和歌山放送ニュース秋の大改編スペシャルでした。
はい。